聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう林田さん、はい、毎週聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
この番組はそう言いつつも毎週インターネットのユーストリームでライブ配信をしつつ収録もやっているというややこしい感じでございます。
はい、
まあユーストリームをご覧の皆様はですね、この収録の前後のたっぷりとしたおしゃべりがむしろ好評といいますか、
ええ、むしろそっちが本番というご指摘もありますね。
今日も20分以上ですね、
ちょっと待ってください村山さん、20分以上のおしゃべりということは、はい、ほぼ本編と同じじゃないですか。
よく気がつきました。
我々もついさっき気づいたんですけどね。
あれを録音しとけば
1回分の放送じゃないですか。
ね
ね、
省エネが叫ばれているこの世の中に
昨今ね、
なんて無駄なことをしているんだろうか。
いやいや無駄じゃありませんよ
林田さん、
はい、
文化というのはね、
ええ、
無駄を恐れていてはダメなわけです。
そこですよ、ね、そこです村山さん。
文化は省略できない、
ええ、
まあ我々の喋りが文化なのかどうかというのはちょっと難しいところでございます
けど、置いといてですけどね、
置いといてですよ、
ええ、ね、
というわけで、まあ、何をやるにも全力投球で頑張っていこうかと、
はい、ええ、
そういうわけでございますよ。
そしてユーストリームだけのお楽しみですからね、ぜひユーストリームも機会があればアクセスしていただきたいと思いますよ。
番組のホームページを開いていただいて、うん、過去のユーストリーム配信もご覧になることができます、
はい
はい、基本的にはユーストリームを配信した2週間後に見ることができますので、
ええ、
今日の分はいつ見られるんですか。
今日は7月5日かな。
お、
7月5日解禁ということになります。
あの日に解禁ですね。
7月5日、ね、おー、例のあの日ですね。
ちょうど私おはがきを頂戴しまして、
はいはいはい、
このキャラクターはですね、
はい、
NHK ラジオのキャラクターラジルくん。
あ、そうなの。
ラジルくんがね、
ええ、
村山さん林田さん頑張ってくださいって、ほら、
あら、なんかあ、本当だ、耳の長い感じの赤い朱色のねキャラクターラジルくん。
ラジルくんがね、
ラジルくんに励まされちゃった。
僕ら応援してくれてますよ、
NHK
ラジオセンターの名前は言いませんが、千野秀和さんが、
ね、また名前言ってますけどね、あなたね
前回 前々回にですね、
はいはい、長崎にお越しになったディレクターさんですね。
そうなんです、まあ、あのディレクター兼アナウンサーの方なんですけれどもね、
はい、
まあ、一応ご紹介いたしますと、
うん、
先日はむさ苦しい男3人衆で押し寄せ大変失礼いたしました。自分は学生時代〇〇放送でアルバイトをしていたので、多少は民放さんの空気を分かっているつもりでしたが、
ええ、
濃い番組を放送するローカルの皆さんの情熱にすっかり当てられてしまいました。
ははは。
でもそこまで力を注いでこそのラジオメディアと実感、これからも何卒よろしくお願いいたしますという、本当に NHK には素晴らしい方がいらっしゃいます。
NHK にずっといたら気づけなかったってわけだね。
はい、その7月5日の NHK ラジオ第1の放送についてはまた後ほどお知らせすることといたしまして、
はい、はい、とは一回多かったね、
気づいてしまいましたが、
きっとが一回多かったね。
コマーシャルの後は今週のテーマ、
ヒカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。林田さん、
はい、
このところ毎週のように、
ええ、
聞かせられないラジオおよびキカラジタンの番組以外の番組の外における動きをありがたくも紹介させていただいておりますが、
うん、
はい、週刊少年ジャンプ、
うんうん、
電撃ホビーマガジン、
うんうんうん、
NHK
ね、
いろいろとございました、
はい
はい、機動戦士ガンダム00の別冊というのもございました、
ね、うん、はいはいはい、
00Nの素晴らしいムックもご紹介させていただきました、ええ、 今回新たに、じゃじゃん、
お、なんですか、
はい、これはですね、はい、東日本大震災復興支援のチャリティー同人誌、うん、
はい、
震災に負けるな東日本プロジェクトという、まあ、同人誌がですね、
うん、
今年の8月のコミックマーケット、いわゆる夏コミにて出品されることになったんですが、
ええ、
この中に、
はい、
キカラジタンをモチーフに作品を描かせてほしいという漫画家さんがいらっしゃいまして、
はい、
その方は、
うん、
じゃじゃん、吉島あたる先生、
はい、いつもね、はい、寄せていただいております。
この番組でも本当にお世話になっていらっしゃい、なんか変な日本語がお世話になっておりますけれども、はい、はい、メッセージをご紹介いたしますが、はい、お世話になっております、うん、吉島あたるです。この度は震災に負けるな東日本プロジェクトへの寄稿にあたり、木番組マスコットキャラクターキカラジタンを書くことの許諾をいただきましてありがとうございます、はい、実は吉島先生からはですね、
はい、
春先から相談を受けておりました、うん、キカラジタンを同人誌に書きたいんだけれどもということで、そしてその内容はチャリティーであると、
うん、
東日本大震災に向けての同人誌に参加したいからということでございました。で、まあ、何回かメールのやり取りをいたしましてですね、ぜひということで番組からもお話をさせていただいたんですが、吉井先生の手紙の続きを読みます。聞かせられないラジオが東北は岩手でもネットされているのもありますので、
うん、
今回のチャリティー同人誌の企画にそぐう部分もあるのかなと思いまして、モチーフとして取り上げさせていただきました。イメージを崩さず復興への期待と希望と激励の一助足りえればとの願いを込め書かせていただこうと思います。つきましては今企画のチラシを主催より預かりましたので、そちらにお送りいたします。どのような本なのかをお知りいただければというのと、あわよくばそちら様で取り上げてもらっていただけたら、おいしいなかっこぶっちゃけすぎという思惑というか、そんなそういうのも込みでチラシの方をご覧いただきたいと思います。ちなみに藤田和弘先生のイラスト、こちら吉島先生のイラスト、はい、藤田和弘先生、牛尾と虎、
はいはい、
週刊少年サンデーのね、
ええ、
大ヒット漫画ですけれども、
うん、
この藤田和弘先生の牛尾と虎の絵に重なっている震災に負けるなというこの文字を吉島先生がお書きになっています
。ああ、そうですか。力強い文字ですね。
筆文字ですごいですね。まさか牛尾と虎の絵に俺の字が乗る日が来ようとは、ごくりかっこ汗と書いてらっしゃいますが、ですね、今回同人誌ではあるんですけれども、
うん、
参加してらっしゃる漫画家さんがすごい方たくさんいらっしゃるんですよ、
うん、
パッと、まあいうえお順で目についたのは青木哲夫さん、
うん、
青木哲夫さんに、全員をご紹介するとちょっと時間がなくなってしまうので、東優樹さん、安住大地さん、大野勉さん、大橋香織さんとか楠木圭さんとか、うん、ね、我々世代にはこうグッときますね、竹内美久さん、玉木望さん、所十三さん、長野茜さん、花房陽子さんって、レディハローレディーリンとかね書いた方ですね。
これもでも6月初旬現在ですから ね、
そうです
ね、まだその後増えた可能性もあるんですよね。
ありますよね。あと山田五郎さんとかですね、
うん、
吉島あたる先生も含めてですね、
うん、
いろんな方多分これからどんどん増えていくんでしょうね、まだまだね、
うん、
でこの同人誌なんですけれども、
はい、
何しろチャリティーでございますので、
うんうん、
この本の売り上げは印刷代、各種送料、広告費など必要経費を除いて日本赤十字社を通じ東日本大震災への義援金とさせていただきますということ
ですね。これは一部とかじゃなくて必要経費を除いた全額をもう義援金ということですね。
もうだから漫画家さんたちにはもういわゆる儲けは全くないということですよね。
尊いですよね。
本当の意味でのチャリティーですね、
うん、
そこに木から時短をね、
うん、
加えていただけるというのは、ね、私たちにとっても光栄なことですね。
名誉なことですよね。インターネット上では震災に負けるなスペース東日本と検索すると出てくるというふうにねご案内がしてあります。
そうですね、漫画家さんたちのプロフィールもどんどんこう追加されてますので、
うん、
ぜひラジオ機の皆さんにもね一度ご覧いただきたいなと思います、
ね、
吉島先生はこれから漫画をお書きになるんだと思いますけれども、
ね、
本当に頑張ってくださいね。
頑張ってください。
はい、それから木かなじさんについては、はい、今あの続々とですね、
うん、
同人誌を書いてみたいとかですね、
うん、
あの木かなじさんドールを作りたいとかですね、はい、さまざまなオファーがあっているわけなんですけれども、
ええ、
基本的にはですね、公式サイトの木からじたん二次使用についてのお約束のページがありますので、そこをよく読んでいただくということですね、
は
い、
売り物でなければ基本的にもう自由にあの木からじたんを使っていただいていいです。ただ一部あのちょっとエッチなことをさせたりとかいうのは含めて禁止事項がありますので、ぜひね確認していただきたいと思います、うん、ま
あ、必要最小限のお約束だと思いますので、
うん、はい、
はい、ホームページをご覧ください、
はい
はい。さあ今日も番組がスタートして、うん、間もなく11分になろうとしていると。
いいペースじゃないですか、
はい、先週よりは2分早く本題に入るぞということで、
はいはいはい
はい、今週のテーマは
42歳の漫画履歴書3
パート3でございます、
はい
はい、
3ということは過去2回やってるわけですけれどもこの42歳の履歴書についてはですね、前回9歳までしか進まずにですね、たくさんのリスナーの方々からまだ9歳かよというご指摘を受けましたよ。
何も言い返せません
今日こそ進むのかな。
あのですね、
はい、
そうですよね、
そうですよねって誰に対するそれ同意を求めてるんですか。
進もうと思っているんですけれども、はいはいはい、9歳までですね、うん、9歳で読んだのが1977年、まあこれ要するに私なんですけれども、うん、テレビマガジンでは成井敏郎先生の555、うん、菅谷満先生の秘密指令マシン刑事39、
うん、
ジャンプでは江口久志さんのスネパイレーツ、
うん、
チャンピオンは鴨川つまめさんのマカロニほうれん草、コロコロコミックは飯森浩一の日本動物記、
うん、
日本動物記だったかな、あの僕の動物園日記の、まあ、延長線上にある作品だったんですけれどもね。僕の動物園日記ってそういえば読んでました、少年ジャンプの。
いや記憶はないですね。
東京の上野動物園の園長さんのお話ですよ。で、あのカバ園長として有名な方で、そのカバ園長に影響を受けて長崎バイオパークの伊藤さんという方がですね、実際にカバを育てて、まあ、カバの子を産ませて自分が父親代わりになって育ててというのは、その僕の動物園日記の影響なんです。
ああ、そうですか。 東武動物園でしたっけ、
東京の上野動物園だったと思いますよ。で、そのモデルになった上野動物園の園長さんと、
はい、
長崎バイオパークの伊藤さんは実際に会ったことがある、うん、会って僕の動物園日記読んでましたということで、うん、もうカバ園長2世みたいな感じで ね、可愛がってもらったという、ね、話も聞きましたけれども、ね、
で実際にご自身もね、カバのももちゃんはね、泳げないカバですごく全国的にも有名になって、そのお父さん代わりですからね、
うん、
不思議な縁ですよね。
不思議な縁だし、
うん、
やっぱりね、漫画が持っているパワーというのはね、感じますね。
感じるね、
うん、
特にこの手の動物ものって僕嵐、
あ、レースバト嵐ね、
鳩飼いたくなったもんね、やっぱりね。
流行りましたよね、レースバトね、
うん、だからやっぱ手は出なかったもんね、高かったしね、もう連れてかなきゃいけないしね、
まあ、まあ、その、うん、いろんな意味で設備も必要だし、
ね、
難しいですね、
子供にはね、難しい、まあ、子供飼ってた時代もあったみたいですけどね、昭和40年代とかは、ね、
いましたよ、飼ってる人は確かにね、それから花と夢のね、
花と夢、
山田美音子先生の最終戦争シリーズ、これが私が9歳の時に始まって、で、まあ、9歳当時は読んでなかったんですけれども、まあ、私の思春期非常に夢中になった作品ですね。山田美音子先生の最終戦争シリーズはですね、大河ドラマなんですよ。いろんな雑誌にいろんな形で連載されてて、主人公が違ったりするんですけれども、人類とデーバだったという妖魔との戦いが主軸になっていて、いろんなところでこう重なっているような。
時代も飛ぶんですか。
時代も飛びます。過去に飛んだり未来に行ってみたりですね。
火の鳥みたいですね、
はい、火の鳥に、そうですね、近いかもしれませんね。
うん、
はい、で9歳までで、私が今手元に書いているこの表を林田さんにも渡してありますが、
はい、
漫画履歴書の中には出てこないんですけれども、うん、忍者漫画にも結構ハマったなというのをですね、
忍者漫画
出しまして、
カムイとか、
そうそうそうそう、カムイ伝とかサスケとかです、白戸三平先生の忍者漫画ですよね。
読んでたんですか？
読んでましたね。
リアルで行くと村向くんもかなり小さい自分じゃない、うん、
だからコミックスで
なってから
読んでたんだと思います。
わ、僕あの絵がなんか怖、ちょっと恐ろしくて苦手だった。カムイとか。
そうですよ、ね、
怖かった。なんか劇画調で、
う
ん、
まあでも私はもう小学校1年生で後ろの百太郎とかデビルマンを乗り越えていましたので。
そうだよね、強いよね。
まだ読める部
分。ああそうか。
思い出したことがありましてですね、
はい、
子供時代ね、
はい、
僕はね忍者になろうと思ってたんですよ。
おやおやおや。
小学校1年生の頃ね、
はいはい、
忍者に憧れてた、
はあ、
で実際にですねあの頃ね忍者になるためにはっていう本が売られていたんですよ。
お、そうですか。
売ってた、
はい、
そして同じくスパイハンドブックってのも売ってた。
ああ、その手のやつはたくさんありましたね。
で私はもちろん購入して、
はい、
その2冊は長い間バイブルになっていましたね。
そう、どういうことが書いてあるんですか？手裏剣の投げ方だとか。
よくぞ聞いてくださいました
。水の上歩くとか。
おっしゃる通りなんですよ。しかもね、
ええ、
ハンドブックですよ。
はい、
方法が書いてあるんですよ。
ノウハウが。
ノウハウが、
はい、
もうね、
うん、
庭にね、
はい、
ある植物を植えましょうって書いてあるんですよ、はいはい、その植物の名前を忘れてしまったんですけれども、
ええ、
その植物を植えると、うん、その植物は毎日同じ5ミリだったら5ミリずつね伸びていく。その植物が毎日
きっちりと5ミリずつ伸びると。
そう、もう分かったでしょ、言いたいことは。
はあ、
ね、
はあ、
ええ、植えたら毎日その植物の上を飛びなさいって書いてるわけですよ。
はい、
飛び越えなさい。
いえ、想像できませんでした。
そうですか、
はい、飛ぶんだ。
飛び越える、
はい、
そしたらね、
ええ、
1センチ2センチ3センチ最初は軽々と飛んでいる。
飛べる、飛べる。
それが10センチ20センチ30センチと5ミリずつ伸びていくわけです。
はいはいはい、
ね、
ええええ、
そしたら、
うん、
君はいつの間にか、
ええ、
2メートル飛べるようになっているだろうって書いてるわけですよ。
どこかにその設定はなんか誤りがあるような気がするな。
いや、それがね、
ええ、
僕は全くその通りだと思って、
ええ、
お父さんとお母さんにね、
ええ、
この植物が欲しい、
欲しいと。
これがあれば、
うん、
僕は2メートルの跳躍力を手にすること
ができると。
もうできる。もうね、もう屋根にピョンって飛べる、
ええ、
ね、売ってなくてね、その植物が。
売ってなかった。お父さんはじゃあ一応買うことには同意してくれたわけだね。
父もね、
ええええ、
そうですね、
はい、君が2メートル飛べるんだったらこの植物を植えようじゃないかと、
うんうん、もうお前が忍者になりたい気持ちは分かる、
うんうん、
ね、もうお父さんもそうだった、うんうん、ね、そう、やっぱ僕のお父さん
さすがだと、
ね、あと、あの、あれよあれよって、あ
の水の上とか、
水の上、
うんうん、歩く方法
書いてあったんですよ。
お、
これはですね、ひょっとしたらあの白戸三平先生の漫画とごっちゃになってるかもしれませんけれども、要するにあの理屈は簡単なんですよね。水の上に足を踏み出して右足が沈む前に左足を出し、
なるほどなるほど、
左足が沈む前に右足を出しっていうね、これを繰り返していくと、
いけるよね。
そしたら歩けるわけですよ。これはも
うわけですね、
理屈として。
ね、
ところがそれがなかなかできない、ね、
うんうん、
普通の人間にはできない、
うんうん、
ところが、
うん、
書いてあった、ちゃんとやり方が、ね、それはトイレットペーパーを、
ほう、トイレットペーパー
を水に濡らし、
濡らします、
濡らして、
はい、ええ、
ね、広げる、全部
バッ広げる、ね、
50メーターとか100メーターとかあるわけですよ、
はいはい、
トイレットペーパーを、
ええ、
一直線の道ができるわけですよ、白い道ができ
ますね、これぐらいの幅のね、
うん、そのトイレットペーパー、濡れたトイレットペーパーを、
うん、
破らずに全部駆け抜けることができれば、
はあ、
君は水の上を走れるようになると書いてあるわけです。
お父さんに対してトイレットペーパーを買ってくれと、今度は。
いや、トイレットペーパーは勝手に持ってくるわけです。
持ってくるんだ、
ね、
ええ、
あったと思ってね、
ははは
ところがですね、トイレットペーパー水に濡らすと溶けるわけですよ、
うん、そうですよ、水溶性だからこそ水洗トイレで使えるんですよ、トイレットペーパーは。
そのまず白い道を作ることができなくてなかなか
その器用さがまず求められますね。
そこだからね、やっぱね、
うん、
なかなか忍者にだけはねなれないなってね。
でね、僕さっきから気になってるんですけど、
はい、
その忍者がいた時代に果たしてそういうトイレットペーパーがあったのかどうかですね。その鍛え方は、まあ、現代向きですな。
まあだから江戸時代の忍者はもっと大変だっただろうな。
伊賀甲賀では使ってなかったろうね。
番組が始まって
きた。あ
20分だと。
あんたさ、この間の打ち合わせでさ、今日は20歳ぐらいまで行きますよとかって言ってなかったかい？
なんかそんなこともね言った記憶が片隅にありますけれどもね。
あらこうたくさん書いてあるんですよこれ。あら、
10歳になるとですね
もう20分もう20分
10歳になるとテレビマガジンで、恐竜サイボーグマシンザウラーという、とてつもなく面白い恐竜サイボーグものが始まって、これがゾイドの元になったんだろうなと今になってみるとね思うんですけれどもね、ここら辺で一旦コマーシャルタイムです。
エースバトルシップヤマト DVD 発売。そしてついに入荷、究極の塗装済み完成品ヤマト超合金魂宇宙戦艦ヤマト。効果音と光ギミックで臨場感あふれる劇中のシーンを再現。その他ソフビヤマトやオリジナルヤマトジャージも好評発売中。詳しくは携帯パソコンでも購入できるホームページを検索。さて今月のプレゼントは、ついに最終章を迎える史上最強のファンタジー映画ハリーポッター。そのハリーポッターの魔法の杖をモチーフにした箸が登場。ハリーポッターと親友のロン、ハーマイオニーの3人が劇中で使用する杖のシルエットを再現したプラスチック製のお箸、どれか1つを2名の方にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは魔法の杖です。長崎佐賀以外の方も応募できます。
わかってるよね。もし流れなかったら私、
別にダークなことなんか何も考えてないからね。じゃあ今日も張り切って行ってみよう。本当の気持ち。
まあ、もちろん NHK の中の皆さんは、篠ディレクターもはじめ 分かってらっしゃると思います。
分かってるとは思いますが、皆さんが思っている以上に様々な権利関係の処理というのは実はいろんな複雑な問題をはらんでいるのでね、どうなんでしょうね。流れるといいね、全国でね。
大人の世界って難しいのね。
いろいろ難しいことがあるみたいですよ。
そうですか、まあ、一方で、我々としてはですね、非常にあの幅広く木原寺さんはもう使っていただいて、行きたいなと思っておりましてですね、
木原寺さんもトゲトゲハンマーとかいろんな危ない武器を持ってるんでね、 NHK の皆さんは夜道歩くときは気をつけていただいてね。
何を言ってるんですか。
何を言ってるんでしょう。
恐ろしいことをいきなり林アナウンサーは言い出す人なので、私も
抑えないですね、
もういつ口を抑えようかという感じでございますけれどもね。もう番組始まって26分が経とうとしてますけれどもね、忍者トークでかなり時間を使ってしまったんですが、ふと気づくとですね、スパイハンドブックの話もあるんですよ。
そうなの。あなたさ、そう、忍者の話もさ、履歴書のどこから出てきたのかい？
いや、ふと思い出したんですよ。
そうだろう。そうだろう。ないんだよね、そのオリジナルのその出典がさ。
ですね、要するに、カムイ伝とかサスケとかはですね、私のかなり幼い頃の話だったり、生まれる前だったりするので、この表に載らないんですよ。
履歴書外だと。
履歴書外だったんですよね。どうしましょうかね、来週。
まあまあ、それはそれでいいとは思います。面白かったですよ、左足が沈む前に右足出せとか、その話はね。
これはね、ぜひラジオ機の皆さんも試してみていただきたいし、
素晴らしいレトリックですね。
うまくいった際にはね、YouTube か何かにこう動画をアップしてほしいです。
成功した方はね、なんか落語にそんなネタがありましたよ。
ありますか。
泳げない人が、助かる方法っていうのがあって、こう寝るんだって、で裸でお腹を出すと、でへそのところに一本線をこう引くんですって、でそう、もうまじないめいたことをすると、で起き上がっていただいて、この線より深いところに入っちゃいけないっていうのがそういうなんか落語の小話がありましたよ。
日本人ってのは大した民族だな、
面白いこと考えますよね。
考えてますよね、やっぱ先人たちにも学ばないといけませんが。
そうですね。
さて、来週のテーマなんですけれども、これはもう決定したようなもんですね。
村上さん、進める気ありますか。本当に
進める気満々に決まってるじゃないですか。
こう本当にこういうの一寸釣りって言うんですよ。ほふく前進みたいな進み方ですよ。まあでもね、そういうの僕好き
でしょ。
ダラダラする感じ、
聞かせられないラジオっぽいかなとも思いますが、来週のテーマ、
42歳の漫画履歴書4
ということでよろしくお願いします。
はい、
番組展開いろいろやっております。ユーストリーム生もやってますし、アーカイブもあります、ポッドキャストもあります、そして忘れていただいては困りますよ、聞かせられないラジオ、キカラジタン育成計画、現在ですね、いろんな形でこれがまた盛り上がっております。なんとキカラジタンドールも登場しました。
はい、
はい、詳しくはサイトを見てください。
ホームページにアクセスしてみてください。
キウイドルさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、本当に様々な形で皆様にご参加いただければなと思っております。メッセージもたくさん頂戴しておりますが、今日いつも紹介しませんでしたけど、ちゃんと全部読んでますので、これからもよろしくお願いいたします。
お願いします。
あっという間にお別れの時間となりました。
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。